コモコパレード。
あの お仕事の現場主義とかってことですか。
うん、まあ大して儲かってもいないけれども、まあ
でもまあ着実に視聴者とか増えとるわけですよね。
まあやっとでもやっと5万5000人とか。
うわ、いや全然すごいと思いますよそれ。
まあまあまあそのね、そのヒカキンと比べちゃったら
まあまあ確かにヒカキン大頭さんだと比べちゃうとあれですけれど、でもでもまあまあまだ始めて1年とかですよね。
そうだね、リニューアルして、5月15日で1年
だとしたらもう全然素晴らしいと思いますよ。そら、
そう、それでねちょっとまあ最近ちょっと散歩、いろんなところで散歩するのを勝手に俺が動画編集して勝手に上げて、
はい、
YouTube でそういうもんだろうって話だけど、
ラム散歩、ラム散歩ね。
そうそうそう、チームでやらずに俺が勝手に言ってんだけど、
はい、
あの勝手に今度ちょっと生配信でやろうと思ってるのがあって。
ほうほうほうほう、いいじゃないですか生配信。
完全に自虐なんだけど。
ほう、
誰も別に誰もあの本当は誰かとやろうと思ってたんだけど、特に誰も乗ってくれないから完全に自虐なんだけど、
ふんふんふん、
あの桃鉄あるじゃない。
ああ、桃鉄、はい、
そうそう、まだ買ってないんだけど桃鉄を買って、
ほう、
一人モードあるじゃない、
はい、
あの鬼と戦ったりするやつ、桃太郎とかと、
はい、
あるんだと思うよ、あの昔あったよね。それで遊んで、その勝ち負けはどうでもいいのよ、
うん、
100年適当に遊んでカード集めて、
あ、100年やるんですね、はいはいはい、
いや別に終わらせなくていいの、まあ、100年で遊んで、
はい、
カードを集めるのな、
うん、
あのぶっ飛びカード、
はいはい、ぶっ飛びカード、はい、
そうで、ぶっ飛びカードを集めて東京に戻るのね。別にあの普通にあのドベになろうが何になろうがいいんだよ、うん、東京でぶっ飛びカードを持っているっていう状態にまでセッティングしておくんだよ。
はいはいはいはい、
現実に、
現実に、はい、
うん、
5月15日、あ、もう決まってるんですね、はい、1ヶ月後ぐらいでこのレトロから数えて、はい、
5月15日にスタートしたから5月15日に生配信するのは決めてた。
なるほど、なんかやろうと。
そうで、別に桃鉄はどうでもいいんだけど、
うんうんうんうんうん、
ぶっ飛びカードをやってついたところにそれから行くっていうのは、
めちゃくちゃ、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
めちゃくちゃ怖くない？
だ、っていうか、なんでそんな、な、スリルを味わいたくなったんですか、急に。
そうそう、スリルって、さらばの。
さらばの芸人さんのね。
スリル。
ただ単に、誰も、村田さん一円も得しないスリル。まあまあまあそうですね。その、それほどのスリルをやるなら、はい。あの、アムアムワールドの、なんだっけ、人ですよね。
これ、そうそうそうそう。これが難しいよね。その、横浜とかじゃつまんないけど。
まあね。
もうハワイが出たらもうなんか、
でもまあ、まああの、ハワイ出たらある意味もう優勝ですよね。それで数時間後にハワイに村田さんいたらむちゃくちゃおもろいですけどね。
ハワイもう100万かかんねんで。
でもまあ、一応聞きますけど、それはもちろんぶっ飛びカードでハワイが出たら行くんですよね。
いや、だからの生配信。
ですよね。だからそれでハワイ出たからもう一回とかはなしですよね。
なしなし。
むちゃくちゃおもろいじゃないですか。うわ、ハワイ出てほしいな
ってみんなが思うやろ、ハワイ。
だって、それで、ハワイに向かって、ハ ハワイに到着した時に村田さん見たいもんな。
もうでも、もう切り替えるしかないよね。ハワイ楽しみにするしかないよ。
でもまあ確かに絶対それ一人でやった方がおもろいですね。村田ラム一人でやるべきですね。その誰かカメラマンか分かんないけど、何かしらの人が同行しちゃってると、そのちょっとほら相手いちゃうじゃんってなっちゃうから。
そんな余裕ないの。
いやそれ面白いな。まあどうなんですかね。まあ
確率で言ったら相当低いからね。
寒いというか、まあその関東以来になると、まあ近場やんけになっちゃいますよね。それも避けたい感じなんですか、村田さんとして。やっぱ面白くなりたいですもんね。
まあそりゃそうだよ。
ねえ、そりゃ1周年記念だし。
口では言うけどさ。
もちろんもちろん。ま
あ、佐渡とかぐらいがおもろいかなってなるよね。
佐渡と。な、ぶっ飛びカードで飛べるとこどこがあるんだろうな。
ぶっ飛びカードはでも基本的に。
全部の駅名のとこに行くんでしたっけ。
そうそう、駅名のとこだよ。多分だから赤とか青とかは止まんないけど。
はいはいはい。
その基本的にニセコとか。
駅に行くんですよね。
そう、北海道なら1個しかないとかじゃなくて、結構全駅止まるんだと思うよ、基本的に。
はいはいはいはいはい。
おお。沖縄とか。
おお、楽しい。どうなるんだろう。
まあ、まあ、困るのは沖縄ぐらいじゃない？あ、沖縄、でも別にまあ沖縄は。仕事でも行くしな、別にそんなでもないから。ハワイじゃない、でもハワイ行っても行きたいもあるからな。
まあそのあとある意味当たりですよね。別にハワイって嫌な場所じゃないじゃないですか。そのなんていうんですか。
いやそうそうそう、もちろんそれ行きたい場所では
あるし、
行くと高いって言った
ら、そうさ、ただ単に村田さんのそのなんていうか自腹でこの金が減るだけで、別に場所としては最高な場所だったりもしますよね、なんていうか。
そうそうそう、
あとその配信的にも最高の場所だったりもしますもんね。
まあね、まあそんなに配信、まあでもそこまで伸びてないんだけどな。
いやでも1周年記念はちょっと確かにな、確かに横浜とかは引いてほしくないな。
まあ第2回とかやるしかなくなっちゃうね、横浜とかが外れじゃない、埼玉横浜。
なんかその辺引いちゃうと外れ感、まあそれはそれでなんか面白くはできるでしょうけど、もちろんラムさんがうまいことこう喋ってやっていくんですから。
全県は止まるもんね。
そうですよね。
まあなんかそうだね、そうだから青森とかっておもろいなっていうのはあるよね。
いや確かに青森行ってほしいもんな。
北海道かね、なんかまあそこら辺、まあ鹿児島とかね、そこら辺
は
面白いよね。
5月の、15日。
うん。
いや北海道東北エリア欲しいな。
そうだからそこら辺が、うん、そうでも結局自腹だけにね、いいよね。
いやそれいいっすね。
そうでしょ、特にあのチームからお金が出るわけで。
なく誰村田さんの周りの人というか村田さん自体が何も得しないけど行くという、このいやいい、
そう、得は特にしないね。
いやいい、
得しないというか、まあ、別に動画が伸びてくれたら得だけど。
そうですね、その動画が伸びて、まあ極論例えばハワイになったとしても、ハワイに行ってきて代以上稼げるかもしれませんもんね、動画が伸びたら。
元は取れないとは思うけど、まあまあまあまあいいじゃないぐらいの感じかな。
いやむちゃくちゃおもろいなそれ。なんか5月15日何曜日、絶対見よう。水曜日僕その守衛者のスタジオにいますね。見よう絶対。動画流しながら仕事します、マジで。
でもまだあの桃鉄を買っていないっていう。
まあまあそれはまあまあいつでもというか、まあネットでポチればすぐでしょうけれど、はあはあ、
ゲームがゲームもななかなか何ドラゴンズドグマとかさ、キャラメイクだけしたいよ俺は。
やなんで。
キャラメイクしたくない。
あんま僕そういうのはなんともですね。なんかまあそのゲームやるとなったらキャラメイクはこだわる派ですけど、別にそのキャラメイクだけしたいみたいなのはないですね、僕は。
格闘ゲームとかキャラメイクだけしたいよ、俺は。
ああ、まあまあまあ、わかりますけどね。キャラメイク、よく言われてるのが、そのキャラメイクがもう、クライマックスみたいな。
丸山ゴンザレスとか作りたいよ。
なんで村田らも作らないんですか。どっちもフォルム一緒じゃないですか。
自分作るのもなんか気持ち悪いよ。てか全然楽しくない。単純に本当に、実写版でやっとんねん、こっちから。ポーランド行って、普通にホビットがやってきたいなって。なんでそれドラゴンズドグマの世界でもホビットがやってきたいなんだっけ。
いやでも、そこでもふと思ったんですけど、ぶっ飛びって別に東京駅から秋葉原とか浅草とか上野に飛ぶこともありますよね。
ああ、東京はあるだろうね。
ありますよね、確か。秋葉原とかあった気がするから。
いや、なんか関東というか名古屋から埼玉の範囲で収まる可能性は非常に高いよ。だから駅数が多いから。
うん。で、あとあれですよね、まあそのめっちゃ細かい話ですけど、関西方面とかも村さんよく行くじゃないですか。あと名古屋方面とか、
実家だからね。
ね、だからやっぱり東北地方行くとか北海道行くとか四国行くとか、なんかなんでこんなとこ行かなあかんねんって思いつつ行くしかないわって言ってくれるのが一番おもろいですよね。あ、ニセコい、ニセコってマジで桃鉄でしか聞かねえんだよな、僕。
桃鉄で覚えた地域
は。ニセコって本当何があるかってマジ桃鉄でしか知らない。スキー場を桃鉄で買う記憶しかないんだよな。
高知とかね。
いや、いいな。ニセコいいっすね。確かにニセコ出てくれたらめっちゃ盛り上がりそうだな。
というね。
うん。
企画なんですよ。
スキー。
スリル。
スリル、いや、いいですね。ね、これはつまりあれですよね、5月15日に毎年やってくスリルってことでいいんですよね、これは。
ああ、でもいいよね、別に全然。
いや、それだとハワイ行く回、村田さんが笑顔なのか沈んでるのか、まあでもその時 YouTube で成功してたら余裕で行くかもしれないけど、いいな。
ハワイは本当に高いからな、今。
高いですね。
やればそれなりに安くいけるのかもしれないけど、
あれ、まあ、他の国はないんですよね、桃鉄は。そのなんかアメリカとか韓国とかないんですもんね。ハワイぐらいですよね、あるの。
日本版の桃鉄はそう。
そうっすよね、なんか聞いたことないもんな。
いや、北上君はあの海外版のやつやった
でしょ。なんで僕だけそんな地獄みたいな。
世界版の桃鉄やったら多分ハワイって当たりの方やと思う。
まあそうですね、確かに。ほっとするまでありますよね。
そう
確かにな。そうですよね。はあ。なるほど。いや、ちょっとその5月15日の村田ラム、どこにぶっ飛ぶのか、ぶっ飛び祭りは、むちゃくちゃ楽しみになりました。まあ、今までも現場主義とかもちろん、見させていただいて楽しく、僕はただ単に一視聴者として見てますけど、生配信の5月15めちゃめちゃワクワクしてきましたよ。何分の1ぐらいですか ?50 分の1ぐらいでハワイぐらいですか、
もうちょっと
あるのかな、
100
分の1ぐらいですかね。
だって47件あって、まあ倍はあるんじゃない。
まあまあハワイじゃなくてもやっぱちょっと笑える駅になってほしいなとは思いつつ、
多分一駅しかない県ってあるのかな。
ああ、ないんじゃないですか。今の桃鉄はどこの県も結構ごちゃごちゃごちゃって駅ありますよ。
だよね。
うん。
もう最悪別にスーファミ時代のやつでもいいんだけどさ。
はいはいはいはい。
あ、その方がいいのかもね。なんか今の方が駅多いかもしれない。
まあでもそれこそだから何回かやったら桃鉄ワールドで本当海外行くのもありですよね。その10回記念、10周年記念とかなんかね。
ワールドね。
ワールドで。
10周年記念も俺別 61人やからしんどいな。
でもまあ10周年 YouTuber 続けるって時は村田さんの金むちゃくちゃ余ってると思いますよそれ。
そうかな。
いやそりゃそうっすよ、さすがに10年 YouTube で生き残ってるんなら金あり余ってますよ絶対。
生き残るもくそも別にやめなきゃ続くから。
まあまあまあまあそうなんですけど、でも何でもね、あの継続はなんとやらというあれで、僕も昨日ちょっとお会いした人、ライバーさんの女性の方ですけど、やっぱり4年ぐらい続けてるから、あの1年目の頃は大変だったけど今だいぶ儲かってるって言ってたんで、あの村田さんもぜひ2年3年4年と続けて、あの儲かった時はなんか飯でもおごっていただければと思ってますけど。
食えるぐらいの感じの金にはなってるよね、
うん、はいはいはいはい、
チームでやってるからもうちょっとって感じはあるけど、
もうあと一息一声というか、もう一バズりって感じのイメージなんですね、登録者数とかまあ倍になってほしいとか、
まあ、バズらなくてもいいけど、まあ、徐々に増えていけばって感じ。
ああなるほどなるほど。でもまあ、
うんうん、ただやっぱりこう他の人のやつ見てるとなかなか大変なんだなと思う。
そうですね。でもまあ村田さんの場合その現場主義って結構こう、まあ、ニッチだけど村田ラムならではのコンテンツみたいなものが一個あるから、なんかそういう意味では続いていけば徐々に増えていく気しますけどね。他が簡単に真似できるコンテンツでもないし、なんか
まあまあまあでもみんな苦労してるけど、だからそうバズればバズっていくし、バズったのしか見えないからさ、
うんうんうんうん、
高野さん怒らせたいとかしか見えないからさ、なんか、
はいはいはいはい、
みんなうまくいってたみたいな気するけど、本当、
そう、
まあ、登録者数300とかでも悪くないぐらいの感じみたいなの結構ある、
うん、そうですよね、本当そうです
。入らないからさ、
はいはいはい、
こう見ていくといるよね、いっぱいね、
うんうん、
当たり前だけど、当たり前なんだけど、その10万人になった時点で全 YouTuber の 1% 切るから、それはそうなんだけどね。
そうですね。
まあなかなか大変よな。
いやだから本当にまあ変な話、腕があるというか、まあ面白いであろう方のやつでも当たり外れがあったりするじゃないですか、やっぱり。
うん。
そんな感じでやっぱこう数をね、どんだけ続けれるかとか、どんだけまあダメな時があっても当たり前だから、ずっとこう連載のように続いていけばっていうイメージはありますよね。そしたらこうみんなに推されるというか愛されるYouTuber になっていくみたいなイメージありますよね。
そうね、そうそう、だからなんか芸人さんでもそんなに話題にならなかったりもするもんね。
そうですよね。だからその芸人としてはもうめちゃくちゃ面白い人でもやっぱり YouTube との親和性なのかなんか何なのかでいまいちな人も正直いますよね。
うん、まあ大変よね。
うんうんうん。いやでもいいな、面白いな。
めちゃくちゃ見てるからね俺。
あ、 YouTube をですか？
普通にパーティーちゃんとかナラチューンとか見てるからね。
ああ、確かにパーティーちゃん面白いですよね。
そうね、俺だってもう年間見てる時間全部合わせると1ヶ月半ぐらい見てるな。
めちゃめちゃ見てるな。
12ヶ月中1ヶ月半見てるな。め
ちゃくちゃ見てるな。マジで。いやもうあの僕も主演者がクビになる頃にはもう村田ラムの裏方スタッフとしてあの雇われようと思ってますんで、その頃にはもう大人気 YouTuber になっていただければと。
8番出口だけで何人分見たことやろ。
8番出口とか本当にね、あの逆に見ないで村田さんやるとかやればよかったのにね。
まあね、まあ芸能人は興味があるんだけどね、ただまあ全部自分でセッティングしてゲーム配信するっていうのもありやけどね。
まあ
結局こういうのって人頼らない方がいいからね。
そうですね、まあまあ頼るんだったら頼るで、まあ僕のその知り合いとかのそのゲーム配信系のウェブ記事書いてる人とかに1回コラボでやってやり方だけ盗んでとか、2回目から自分でやるとかでもありかもしれないですけどね。
いやでもそんなにさ、なんか夏の通信でバリバリやるようなゲームじゃなかったらさ、そこまで、
ああもちろんそうですね、
もう のスペックじゃなくても大丈夫でしょ。まあまあのやつ。
そうですね。はい。まあ、多分大丈夫だと思います。あの、スイッチがめんどくさいんですよね、任天堂が。
言うよね。
はい。で、プレステとか、あと、まあ、PC ゲー、スチームとかの PC ゲーの方が楽なんですよ。結構、スマホゲーとスイッチだけは結構、いろいろかまさなきゃいけないものがややこしくて、めんどくさいからあんまり人気ないんですよね。
そうね。でも、任天堂も次の機械とかでは、そこら辺楽にしてきそうな気もするよね。
まあ、その辺の、あれでどうしても配信者がプレステだスイッチームに流れてるっていうのはあるんで、よっぽどの、スイッチ好きな配信者しかスイッチでわざわざのものをやらないんで、まあゼルダが好きとかね、それこそ桃鉄が好きとか、そのスイッチでしかないコンテンツがすごい好きな配信者しか絡んでこないんで、
ああわざとじゃあちょっとハードル高くしてるのかな。
それが任天堂の考えなのだとしたら今後もそのままでしょうし、まあ時代の流れというか、あの配信者にもどんどんあの宣伝してねっていう気持ちになったら変わってくるでしょうけど、ちょっとわかんないですね。
嫌だったら禁止すりゃいい話だからさ。
まあそうですね。バリバリに禁止はすればいいと思うんですけど、でも難しいですね。
うん。
うん、してないですね。はい。
いや結構見たいわ、あの、ルイージマンションとか。
いや、だから、まあまあ、いずれ村田さんがじゃあゲーム配信するときは何かお手伝いをしますんで。
もう、やるよ。
でも村田さん怖いの平気そうだしな。
いや怖いのは平気なんだけど、あの難しすぎんだよ俺には。
あ、なるほどなるほど。
あの配信とかでやんないと俺ってもう嫌になっちゃうんだよ。
いつかでもやりましょうね、その辺も。まあまあ レトロと別にコラボというわけじゃないですけど、単純に村田さんの配信をなんか。
あ、でも年内にセッティングしようかな。もうちょっと今年だって俺5月で、3冊目やで、5月で。すごくない？
死んじゃう。
5月で3月で、もう1冊確定してるから、なんか。
すげえな。いや、もう。
なんか4冊で、あの、ひょっとしたら5冊なんだよ。
すごいっすね。年に5冊出す人って、正直、かなり少ないっすよね。いや俺だから、そのまあ本出してる人ってまあ村田さん以外にも知り合いいるけど、年5冊出してる人聞いたことないもん。
別に俺も出したからね。なんか出ることになっちゃってるから。去年 1、2冊なんだよ。重なるんだよ。なんか
すげえ
周期が。
マジで俺ほんとマジで俺が美女だったらマジで焼肉おごってくださいって言いたいぐらいし。そんなことないでしょ。5冊ですよ。儲かってるでしょ。
じゃあ、その、ワンピースみたいな売れ方してないから。別に焼肉ぐらい終わるけど。
ていうか、まあまあ、焼肉に至っては別に、その、5冊出す前から、もう、村田さんが20代の頃から僕散々おごられてるんで、あの、今更おごってくださいっていうわけでもないんですけど、はい。
別になんか、シャツ買ったり、パンツ買ったり、飯食ったりするときに何かを気にすることはないよね、あんまり。
これちょっと5000円だけど4000円だったら買えたのになとか思うことはないとか、そういうことですよね。
そうだね。でも4000円の飯ってなかなか食わないけどね。
まあ確かに晩飯で飲むならちょっといいとこなら行きますけど、はい。
ラーメンもでもやっぱ2000円って言われると嫌だろ。
やだね。ラーメン2000円は嫌だね、確かに。はいはいはい。
でも1300円であってほしいっていうのはあるね。
わかります。そのラーメンとかでなんか普通のラーメン1000円でなんかチャーシューと卵ついて1500円みたいなのあるじゃないですか。
うん、あるよ。
あのこのその1000円にケチるのかどうかみたいなのってありません？なんか
あるある。てかメインじゃないか、200円ぐらい払えばってなるんだけど。
そう、たまにやっぱその小銭ないからケチって1000円のやつ食って、横で1500円のやつ食ってる人見たらもう別に500円ぐらい、なんで俺はケチったんだバカだなって思うことありますもんね。なんかね、 はいはいはい、
なんか普通に王将とかあの日高屋とか食べてもまあ普通に1000円ぐらいしたりするじゃん。
うん、しますね。はい、
そうなんよね。お、なんか王将とかで食べて、あ、まあまあ
いや、それこそだからイメージなんですけど、僕高校ぐらいの時にやっぱ関西におった頃の王将で高校生で1000円払ったらまあ相当なメニュー頼めてイメージあるんですよ。3品4品みたいな。
いや、そうそう、相当1000円なんて食えねえよっていう値段設定やった気がする。
なんかはしゃいだなみたいな頼み方みたいな、残すしかないじゃんこの量みたいな頼み方ができたイメージでしたよね昔は。ねえ、いや本当思います。それになんか調子乗ってミニラーメンつけてるけど食えんのかよお前みたいな、それでも1000円まだいかない、900いくらだみたいな感じですよね。
800円とかのイメージだったのがそれが1100円とかになってるイメージある、
ね、ありますね。確かに確かに。
そうだから結構もうね、なんかマックとかもそう、マックもまたもう一発値上げするらしいからな、デカめに。
あら、村田さんが愛してやまないビッグマックが。
なんかこうなってくるとさ、早い段階で値上げしてたさ、ココ一番嫌とかがさ、あの、あんま叩かれなくな
る。なんか確かに、なんか一時期ね、ココ一番でトッピングしたら千何本超えるカレーでこんな値段高すぎるだろうっていじられてましたよね。
そうそう、でももう早い段階で上げて、別にもう慣れちゃってるから、今はまあまあ上がってないし、あの、
うん、
別にあったじゃんってなるし。
確かにな。
ココイチは別に、ちょっと高めだけど、ココイチ食べたい時あんねんな。
あ、そうなんですか。僕、あんまり関西に住んでた頃、ココイチがなかったから、あんまココイチに対する欲求がないんですけど、やっぱ、ランマさんとか定期的に食べたくなる味なんですか、あれは。
年に3回ぐらい食ってるかな。
あ、そうなんですね。全然。
ただ関西は、大阪、うん、俺、大阪のカレー好きなんで。
はあ、はいはいはい。
大阪のカレーは、大阪にもスパイスカレーも美味しいから。
はいはいはい、なるほど。
あんまそのわざわざココイチには言わないね。
うん、まあ東京におるときにちょっとココイチ見かけるとちょっと食いたくなるときがあるという感じなんですね。
上等カレーかな。上等カレー俺全然同じ福島でもゴーゴーより好きなんだけど。
ああ、上等カレーね、あれ美味しいですよね。なんか
ゴーゴーはそんなになんだよな、そんなにキャベツ邪魔だな
と。あのゴリラのとこですよね。
うん、
ああ、何度か連れてかれたことありますけど、はい。
あれゴジラカレーやったよね。ゴジラだったね。
あ、ゴリラじゃなかったんですか。
そう、麻酔が好きだからゴジラで、でゴーゴーなんだよ。
あ、その社長というか店長というかなんかその人が。へえー、あ、そうなんや。
でもゴジラは判件が厳しいから。
それで仕方なくゴリラなんですか。
そうそうそう。
知らんかった。で、55は松井の背番号から来てるんや。
背番号55番だ
よ。あ、じゃあ本当はゴジラカレーって名前を付けたかったんだ。
そう、だから気持ちの中ではゴジラカレーだったと
かね。へー。そんなことがあったと。それ、ゴジラ松井は知ってるのかな。まあ、誰かから聞いてるか。へー。ゴーゴーカレーね、池袋もありますけど、一回ぐらい行ったぐらいだな。
あ、そう、もうちょっと行ってるけどね。まあでも、所沢とかにあるし、なんか便利な場所にちょこちょこあるから行ってたけど。
あ、でも新宿、新宿でも一回行ったことあるかも。新宿にありますよね、なんかあの、
うん、
新宿で、うん、新宿でそういえば一回行ったな。うんうん、
二回。
はい、だから2回ぐらい行ってますけど、でもそんな大好きとかでは、まあまあカレーだから別にまずいとか思わないけど、さすがに
まずかないけどな。
うん、
別にうまく、まあまあうまいっちゃうまいんだけど、カレーなんて
なんだ。確かに確かに。
いやー、でもまあね、まあでも大阪カレーうまいけどね。
そうですね、大阪はカレー屋さんおいしいとこ多いイメージ。
意外と知らない、知られてないんじゃない。
そうなんですかね。ちょっとその辺は、その、関西人以外の人が、どのぐらい大阪カレーを認識してるか気にしたことなかったんですけど、あんまり知られてないですか。
見たことないし、まあ、そもそもあの上等家庭も福島やなって思ったけど、ただなんか大阪の味だよな、インディアンカレーとかだよね。
そうですね、インディアンカレーですね。
甘辛なのよね。
そうそうそうそうですね。
そうだから、あの甘くて辛いカレーはうまいけどな。
なんかだからやっぱりあれが子供の時から食べてるんで、ああいう系が好きみたいなのはありますよ。だから上本町とか心斎橋とかにあるカレー屋さんとかは学生の頃よく行ってたんで、はい。
まあ皆さんも、そうだからなんかコロナの時に結構回ったんだよね。
あ、そうなんですね。はあ、ははあ。
うん。なんか結構やっぱ美味しいところ多いし、難波のあたりに結構いっぱいあるから。
うんうんうんうん。
大阪でもやっぱりまだまだ安いし美味しいよね、やっぱり。
確かに大阪はね、やっぱ高いと本当にお客さん来ないですからね。
きついな。結構俺の好きなラーメン屋さんとかもまだ700円台とかでやってるもんな。
まあ言うて東京ほど多分そのなんていうか家賃的なものが若干東京より安いでしょうから、なんとかなるんでしょうけど、ほんまに大阪の人は東京と違う。東京はね、こう1000円超えててもカッコつけて全部乗せとか頼んでくれますけど、大阪の人ケチですからね、その
ラーメンはね、とにかくガス代かかんだって。
ああ、ずっとこう沸かしているから。
特に豚骨はさ、豚骨を煮込み続ける。
はあ、はいはいはい。
だから二郎系は煮豚を煮て終わりにしてんだよ。だから乳化させてないでしょ。
なるほど。
だから焼き豚というか煮豚を作るのと同時にその煮汁をラーメンの汁にしちゃうっていう節約方法でやってるから、意外とあの理にかなったかなってんだよ、ラーメン、あの二郎系って。
結構じゃあ考えてあの感じにしてるんですね、あの調理法というか。
そうそうそう、だってみんな中継こんなに乗ってる言うてもやしやで。
まあそうですよね。
一袋20円くらいだ
った。確かに確かに。
そうそうそう、だから結構、まあ、もちろんその材料費はかかってるけど、だから節約できるところを節約してってやってると思うし。なんか二郎系こんななんかちっちゃい店ができるんだよね、そのちっちゃい森の。
ああ、なんか女の人でも来れるよみたいなことですか。
そうそうそう。
うーん、
うん、でもてんのがすごいゲテモノみたいなこと言うけど、味はゲテモノっぽくないから、ゲテモノっぽくないって言い方が失礼だけど、
まあ普通のラーメンってことですね。
いや、まあ普通のラーメンじゃ、まあ別に美味しいと思うけどね。うん、あのなんかものすごい変な味がするとかいうものではないん
で。まあそうですね、はい。ただまあ量がねとんでもないんで。
そうそうそう、だからその量食べられない人向けの店とか、結構でもね、リスペクト系の店ってそれなりにそんなに大きくなかった。あれ止まってる。
ええどっかから止まってました。
22分の段階で止まってる。
むちゃくちゃ前ですね。
ちょっと待ってね。
はい。
そっち回してた。
こっち回しますよ。じゃあこっち使いましょうか。
あ、いや、29って書いてあるから大丈夫や。
あ、はい。ちょ
っと待ってね。どの道止まっちゃったから。
ああ、なるほど。確認してる。
なんで止まったの？所沢とかにあるし。
なんででしょうね。ちょっとわかんないですけど。はい。
あ、でもラーメン屋の話まではしてる
わ。あ、じゃあ本当はゴジラカレーって名前をつけたかったのか。だから気持ちのカレーね、池袋もありますけど、1回ぐらい行ったぐらいだな。
もうちょっと行ってるけどね。まあでも、所沢とかにあるし。なんか便利な場所にちょこちょこあるから行ってたけど、うん、
そんなことはない。新宿でも一回行ったことあるかも。新宿にありますよね、なんかあの、
うん、あるよ、もちろん。
新
ハハハハ。